出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。その1、出会いがないのではない。出会いに行っていないだけだ。出会いがないと嘆いている人がいます。最近出会いがない。社会人になってから出会いができた。どうして私には出会いがないのだろう。出会いがないのかな。縁結びの神様に見せられたのかな。特に学校を卒業して社会人として働き始めると驚くほど出会いがあります。出会いが少ない悩みを持つ人も多いのではないでしょうか。人の数は減っていない。ここで気づいてほしいことがあります。出会いがないと嘆いていますが、物理的に人が減っているわけではありません。地球の人口がわずかであれば出会いがないのもわかります。物理的に人の数が少ないなら出会いがいつも大きくなるでしょう。しかし現実は違います。地球の人口は80億人を超えています。ものすごい人の数であり、人口は今も増え続けています。あなたの心情を振り返ってみてください。来週すれば今でも誰かと接近するはずです。ビジネスでもプライベートでも人と接する生活を送っているでしょう。改めて考えると、普段から人に囲まれた生活を送っているはずです。山本さんが中でも何かに人があったり、通知があったりすることがあるはずです。日常に人が増えているにもかかわらず、出会いがないというのは不自然です。この現実に気づくことが大切です。出会いがないのではなく、出会いに行っていないだけ。出会いがないのではありません。出会いがないというのは幻想です。錯覚であり、誤った思い込みです。出会いに行っていないだけなのです。出会いがないという悩みを持つ人のほとんどは出会いに行っていないだけです。学生時代は学年ならぶことに不可解があって、自然と出会いの機会に恵まれました。新学期に部活やアルバイトを始めたりした時も新しい出会いに恵まれました。ところが学校を卒業してからは違います。学校を卒業してから始めると固定的な人間関係が多くなります。職場のメンバーはなかなか入れ替わらず取引先問題のような顔です。人の理解がないわけではありませんが、大幅に違います。意識的に出会いに行かなければなかなか出会えません。仕事で出会うこともありますが、職場や取引先など考え方です。転勤や人事異動のある会社もありますが、それだけに頼らないことです。人のいるところに出会いのであって、自然の流れに任せていてはなかなかいい出会いに恵まれません。出会いに行かないということ。出会いがないならどうすればいいか。出会いがないなら出会いに行く。シンプルですが、これまですることはありません。出会いがないと投げているなら出会いに行っていない自分出会いがないという悩みはやりたいことをやった人だけが言えるわけです。まだ何も私も教えないのに出会いがないと投げるのはナンセンスです。自分から出会いの場に積極的に話しかけてみてください。話しかけるのを恐れなく自分から話しかけることがポイントです。今からでも出会いの場に行けば出会いがない悩みは途中に解決できるはずです。出会いがないのは出会いに行かないことが原因であることに気づく。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。その2、出会いがないと思った人は幸せ。出会いがないことに気づくから。出会いがないと思った人は幸せです。出会いがないのはむしろ幸せではないかと思うかもしれませんが誤解です。なぜ幸せなのか。出会いがないことに気づくからです。気づかれると思うかもしれませんが、とても大切な前進です。気づきは人を変えるために必要なポイントです。出会いがないのかわらずそれに気づけない人が多い。出会いがないのかわらずそれに気づけない人が多いです。出会いがない日常が当たり前になると違和感がなくなり、それが普通になっています。出会いがないことに気づかれれば改善の仕様もありません。出会いがないままに気づいていき、地域の変化もない、まねを重ねていくだけになります。まねに向かって一直線。気づかれば心から求めた自分に戻るのです。しかし、出会いがないと気づかれた人は大丈夫です。出会いがない現状に気づかれば、出会いを増やすアクションに取り組みます。出会いがないに向かったり、積極的に話したり、行動パターンを変えたり、など、意識的な行動ができます。一時的に出会いが少ない状況があっても改善すればいいことです。アクションの起こせば少なくとも今より出会いを増やしていきます。だから、出会いがないと思った人は幸せです。気づかれたら大切です。出会いがないことに気づかれたらそこで終わらせないことです。気づかれたら大切です。きちんと改善に取り組みましょう。行動パターンを変えましょう。出会いの場に参加しましょう。社内人にどんどん話しかけていきましょう。出会いを増やすアクションに取り組めばいいだけです。難しくありません。必要なのは勇気と行動力だけです。いつもと違った道を通るだけでも出会いのチャンスが増えます。楽しむ気持ちを大切にすれば心に気力が流れ気持ちも悪くなってすんなり取り組めるでしょう。一日でも早く気づけば一日でも早く出会いを増やすアクションに取り組みます。出会いがないと思ったら意識的に出会いを増やすアクションを起こしていく。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。その3、出会いがなくても焦らない。出会いのない日々がちょっと続いているだけのこと。出会いがなくても安心してください。人生は出会いの連続です。これから死までずっと誰とも出会えないということはありません。遅れたら 100% 出会いがあります。簡単に出会いを拒んだり、手を閉じ込めたりしていないかに普通の生活を送っていれば普通に出会いがあります。今は出会いのない時期が続いているだけです。人生ではそういうこともあります。人生では好調と不調の波があるように、出会いも多いと少ないこともあります。もちろん出会いがゼロの時もあります。出会いが一つもない人生はありません。たとえ出会いがゼロの時があったとしても一時的です。出会いは運命です。私たちは人間社会の中で生きているのですが、生きている限り必ず誰かと出会います。積極的に動いていけばそれだけ出会いも増やすが普通に日常を過ごしていても出会います。新年度内は新入社員が入社するでしょう。行きつけのお店で新しい店員さんが働き始めることもあるでしょう。引っ越しによって担当が変われば
という人は誰かにはまず出会いに行く理由が必要です。
出会いにための理由を見つけたり、作ったりして、モチベーションを高めましょう。出会いに行く理由は何でもいいのです。成長のため、伝統のため、人格を広めるため、思い出を増やすため、人生経験のため、メンタルを鍛えるため、後悔を減らすため、素晴らしいハイメールを作ることです。出会いに行く理由が見つかれば、出会いたい気持ちも出てくるようになります。出会いがない状態は、出会いに行けないのか、出会いに行けないのか、どちらか確認する。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉、その6、奇跡の出会いは短くなる。奇跡の出会いはどこにあるでしょうか。奇跡という響きのためでしょうか。極めて確率が低いという印象があります。遠くにある長い時間がかかるといったイメージを持つ人もいるかもしれません。日常ではめったにないイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。しかし、ここに答えがあります。辞書で奇跡の意味を確認してみてください。常識では案外ない人気になることといった意味が載っているはずです。ここで注目したいのは確率です。確率に関する記述はありません。つまり、奇跡に確率は関係ありません。距離も時間も関係ありません。それが常識では案外ない人気であれば奇跡の出来事と呼びます。奇跡の出来事を叶わない夢の中のように考えないことです。ありえないと決めつけないでください。奇跡の出来事をありえないと決めつけてしまうと幸せなくなって出会いの感度が下がります。いつの間にか多くの出会いを成すことになるでしょう。それが常識では案外ない人気になることであれば別としては奇跡です。奇跡の出来事は見つかない。奇跡の出来事は見つかない。お互いに愛するものがあって初めてときめきが生まれます。言葉では言い合わせない感情に包まれ何とも言えない不思議な気持ちになるでしょう。理想の人と出会うことは常識では考えられない神秘的な出来事です。歴史とした奇跡の出会いと言います。目の前の仕事に集中することも大切です。目の前の仕事に集中すれば自然と出会いが広がります。目の前の仕事に集中することで仕事を通して様々な人と出会うチャンスが生まれます。ビジネスではプライベートではなかなか出会えない人も出会います。これもまた常識では考えられない神秘的な出来事と言えるでしょう。奇跡の出会いは人との巡り合いではない。奇跡の出会いは人との巡り合いではありません。物との巡り合いにおいても奇跡の出会いがあります。様々な入った雑貨屋さんでおしゃれなものを見つけたとします。これも奇跡の出会いです。世の中には数多くのものがあります。様々な場所でそれと巡り合うことは天文学的に低い確率であり、常識では考えられない神秘的な出来事です。奇跡の出会いはあると本当に奇跡の出会いが起こる。改めて考えると、奇跡の出会いは非常に数を検査していることに気づくはずです。奇跡の出会いを信じましょう。信じる力は偉大です。信じることで神秘的な力がより、ますます奇跡を信用します。奇跡の出会いがあると、思う人に奇跡の出会いが起こります。奇跡の出会いは身近にあると考える。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。そのなら、人と出会う前にまず自分を好きになる。人と出会う前にまず自分を好きになっておきましょう。あなたは自分のことが好きですか？あまり自分のことが好きではない。絡んで自分のハウスが見たくない。自分には欠点がたくさんあって好きになれない。そんな人もいるかもしれませんが、ここで冷静に考えたい。自分の2人であってどうやって出会いを実現するでしょう。自分に否定的な感情があると、相手に対しても否定的な感情を見てしまいます。自分のことが嫌いだと、出会いの様々な面で影響があります。いい出会いがあっても、私はもったいないと自分を決めてしまいます。声をかけたくても、どうせ無理になっていると悪いことに考えてしまいます。自分のことが嫌いだと、なかなかいい出会いを実現できません。出会いを増やす以前に、まず自分を好きになっておく。出会いを増やしたいなら、まず自分を好きになっておくことが大切です。自分のことを好きになるとは、人生で最も大切なことの一つです。ナルシストと言われようと、周りから変わった人と思われようと気にする必要はありません。いい出会いだけでなく、いい人生を送るでも大切なことです。自分のことが好きになれば、自然とあなたが明るい雰囲気になるようになります。自分のことを認めるから人のことも認めることができるようになります。自分の好きになるから人のことも好きになります。自分が好きだと思えば自然とあなたが魅力的なオーラが出てきて、人が引き寄せられています。初対面でも自然とあなたが魅力的なオーラが出てきて、人が引き寄せられています。自分の好きになることは出会いに対しても肯定的な反動が生まれます。出会いにも積極的な姿勢になり、自然とフットワークも高くなり、いい出会いが実現できるのです。自分の好きになる努力をしていこう。自分の好きになるようできるだけの努力をしていきましょう。まず、外見を磨いていきましょう。自信なくなら、おしゃれにされるのも有効です。髪を整えて、素敵な洋服を買って、エステティックサロンで見方を見ます。少しでも外見が良くなれば、魅力と品格が高まって、ますます自分のことが好きになるでしょう。筋トレで体格が良くなれば、自分のことが好きになるでしょう。ダイエットで好きになれば、もっと自分の好きになるでしょう。有酸素運動を取り組めば、体力がつくと同時にメンタルも強くなります。自己啓発書を読んで前向きな考え方を見つけることも大切です。他人と過去を変えることはありませんが、自分と未来を変えることができます。ポジティブ思考が見つけば、辛いことがあってもパワーに変えることができます。いつも明るい考え方を持てば、人生の幸福感が高まり、未来に希望を持ってます。明るく前向きに自分の好きになります。仕事を頑張ってしっかり結果を出していきましょう。仕事を良くためてキャリアを磨いたら自分に自信がつきます。これは本の一部です。自分の好きになるためにできることはたくさんあるはずです。まずできることから一つ取り組んでみてください。具体的に取り組んで少しでも自分の好きになっていきましょう。欠点やコンプレックスは個性と考える。欠点だけでも自分をどうやって好きになるのか。短所やコンプレックスは個性と考えましょう。完全な人間は一人もいません。誰でも一つや二つは弱みがあるもの。自分の欠点やコンプレックスを個性と考えれば魅力と変わります。欠点もコンプレックスもあなたの大切なアイデンティティの一つです。個性と考えれば自分を受け入れられるようになって自己肯定感が高まります。まず自分の好きになる。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。その8、出会いがないようにはチャンスが強い行動不足。チャンスがないから出会えない。時々そんな事情を履いている人を見かけます。確かに出会いはチャンスが影響しているのも事実です。チャンスがあればいい人と出会えるでしょう。偶然がチャンスに恵まれると連絡やスケジュール調整といった暇を省略できます。チャンスに恵まれれば普段はなかなか会えない人とも簡単に会えます。チャンスに恵まれればいい人と出会える可能性も高まります。しかしチャンス不足なら出会いがないと思っていながらナンセンスです。出会いがないようにはチャンス不足ではありません。行動不足なのです。口を動かすのではなく足を動かす。チャンスがないと言われていますが、結局のところ行動していないです。じっとしていれば何も起こりません。じっとしたままでは出会いがなくて当然です。部屋に閉じこもっている限り、これらの出会いはゼロでしょう。チャンスがないと飛び出しながら、まず行動してください。口を動かすのではなく足を動かすのです。行動、また行動。実際のことを行動さえできれば自然とチャンスが増えます。チャンスは行動によって作れるものだからです。行動するだけで出会いがない状態が改善に向かう。会いたい人がいるなら問い合わせてみることです。会いたいですと気持ちを伝えたら会えるチャンスが生まれます。確実にチャンスを取ることはありませんが、少なくとも行動すればチャンスが増えるのは間違いありません。気になる人がいれば自分から声をかけます。相手から声をかけてくれるのを待つのではなく、こちらから声をかけます。急に声をかけるのが自然なら何度か練習をつけて会社から始めればいい。会社をすると相手も一緒と返してくれます。異性との出会いが欲しいなら合コンに行けばいいことです。合コンがないなら自分で合コンを開きます。結婚の前提としたパートナーを考えているならコンタクトパーティーに行くことです。必ずゲットできるとは限りませんがチャンスは与えられます。自分に出会いがないようにはチャンス不足ではなく行動不足であることに気づくことです。これに気づいたらでも前進です。行動するだけで出会いがない状態は改善に向かいます。自分に出会いがないのはチャンス不足ではなく行動不足であることに気づく。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。その9、強すぎる警戒心は出会いの快適。いい出会いを引き寄せたいなら警戒心に注意しましょう。あなたは普段どのくらい警戒心ながら生活していますか？もちろん警戒心があるのは悪いことではありません。むしろ警戒心があるのは正常なことです。警戒心は人の防御本能の一つです。自分を守りたい気持ちはあるが当然であり生きていく必要なことです。初対面は知らない人と接することになります。相手がどんな人かわからないと様々な不安や心配が生じます。世の中には良い人とは限りません。無礼な人や性格の悪い人もいます。ならば悪いことを企んでいる人もいるかもしれません。初対面の相手に様々な不安が生じるのは当然です。しかし限度を超えた警戒心となると事情が変わります。警戒心が強すぎると出会いの妨げになります。警戒心は不安と恐怖に変わります。出会いに不安や恐怖があると話しかけるのを耐えるようになります。相手が一緒にいても愛に気づきます。緊張してしまうと明るい表情を見せることが難しくなります。相手との間に見えない限り心理的な距離になります。相手から嫌われているのかなと悪く誤解されることもあるでしょう。心を閉じてしまってはなかなか話もしていても一生懸命に時間がかかってしまいます。警戒心が強すぎると不安が動かさないのに苦しめられるでしょう。気づくことを言われないか、トラブルに巻き込まれないかと悪い妄想が膨らんで緊張で体が壊れていきます。私たちに必要な警戒心も限度を超えるとは影響です。強すぎる警戒心は出会いの快適なのです。警戒心も言われていこう。警戒心を下げることです。もちろん無防備にするわけではありません。警戒心も全部するわけではなく、ある程度弱するということです。自分は過去にしないことです。自分のことすればいいですが、過去は良くありません。あなたの雰囲気は警戒心も一番下げるだけで変わります。心理的な抵抗が小さくなるので、相手と一緒に行きやすくなります。警戒心が弱くなるにつれて、コミュニケーションの壁が崩れ、大きな雰囲気になります。自然と笑顔を見せることができ、話も盛り上がりやすくなるでしょう。相手から自分は相手からされていると思ってもらいます。相手と一緒に行くのも早くなるので、仲良くなるのも早くなります。警戒心も弱くした方が出会いはプラスに働くのです。警戒心も弱くて、できるだけ心を大きにする。出会いが 出会いがなくて焦りを感じた時の35言葉。その10、不細工だから出会えないという人はルックスが良くなっても出会えない。不細工だから出会えないという人がいます。自分に出会えないのはルックスが悪いせいだ。ルックスさえ良くなれば出会いになるだろうと考えています。確かにルックスは出会いに関わるポイントの一つです。顔立ちや相手などルックスが良ければ第一印象も良くなります。特に顔は出会った時最初に目につくんです。整った顔立ちは全ての人の憧れであり、確実に万人受けします。周りの注意は常に話しかけてもらいやすくなります。ルックスが良ければ多くの出会いを引き寄せるのは事実です。現実では何人とというだけでも迎えされることも少なくありません。出会いにおいて整ったルックスは強力な気になり最高の魅力を発揮するでしょう。しかし、不細工だから出会いと断言するのはあまりに想定です。あくまでルックスは出会いの要素であり全てではないからです。無才から出会えないという人が他にルックスが良くなれば本当に出会いに恵まれるでしょうか。せっかく出会いがなくても自分からそこに行こうとしなければ何も発展しません。せっかく話しかけてもらえてもコミュニケーション能力がなければ話が続きません。せっかくいい人を紹介してもらえても自分の名前や連鎖法がなければやはり縁が切れてしまうでしょう。せっかく第一印象が良くても第二印象、第三印象が悪ければ声も長続きしないでしょう。無才から出会えないという人は結局のところ内面的魅力を見ながら言い訳をしているだけです。無才から出会えないという人はルックスが良くなっても出会えないのです。出会いは内面的魅力を出すよ。あなたの周りを見てください。出会いに恵まれる人はルックスの良い人ではないはずです。ルックスは悪くても不思議と出会いに恵まれる人もいるのではないでしょうか。無才でも出会いに恵まれる人は良いと、ルックスが良くても出会いに恵まれない人もいます。その差はどこにあるかというと、行動力、積極性、連鎖法といった内面的魅力にあります。ルックスが全てと思わないことです。確かにルックスは出会いの重要要素ですが全てではありません。ルックス以外にも重要要素はあります。知識や教養、勇気や自信、決断力や行動力、積極性や社交性、プラス思考やポジティブ思考、自己管理能力やコミュニケーション能力、マナーや連鎖法だけでなく品格も大切です。可愛いや愛嬌も欠かせません。そうした内面的魅力があってこそ、いい出会いを引き寄せ、声も続きます。ルックスが全てと思い込んでいると、出会いの本質を見失い、思わず落ちないようにします。内面的魅力を高めていこう。積極的な行動力を高めていきましょう。愛嬌を振りまき、明るい雰囲気を出しましょう。教養を見せ、文化、芸術の理解を高めていきましょう。マナーと連鎖法を見せ、さらに品格を高めることも大切です。内面的魅力があればあるほどいい。そうすれば、たとえ不細工であっても出会いに恵まれます。ではルックスが全てという思い込みがある。ルックスだけでなく内面的魅力も高めていく。出会いがなくて焦りを感じた時の35言葉。その11、挨拶はするものではなくさせていただくもの。出会いを高めるには積極的に挨拶をしていきましょう。挨拶は出会いのきっかけです。出会いに挨拶は欠かせません。挨拶をすれば自然とつながるきっかけを作れます。面識ができて誰かが絡まれます。相手に挨拶をされてから返すのではなく、自分から先に挨拶をすることです。自分から先に挨拶することであなたと仲良くしたい、あなたを歓迎します、といったポジティブなメッセージも伝わります。挨拶できる人を少しずつ増やしていくことで人間関係の輪も広がります。挨拶が多いなら会社でも構いません。会社の挨拶の意思です。あなたの人間関係には見たことがあるという人たちがいるでしょう。話すことがなくても何度かあって面識ができれば会社としても自然です。あなたが会社としたら相手の会社を返してくれるようになります。会社が自然になれば声を出した挨拶にステップアップできます。さて、この挨拶について大切な考え方があります。多くの人は挨拶をすると考える人が多いのではないでしょうか。もちろん挨拶をするという考え方もありませんが、出会いを高めるならもっとふさわしい考え方があります。挨拶をさせていただくという考え方です。挨拶はするものではなくさせていただくもの。挨拶はするものではなくさせていただくものと考えましょう。させていただくと考えると、いつもより良い気持ちで挨拶になります。挨拶はするものではなくさせていただくものと考えれば、知らない人も挨拶ができるようになります。こんな話ですが、声をかけさせてください。遅いますが、一言だけ挨拶をさせてください。挨拶をさせていただくという考えでいると、相手から返事が返ってきたときの喜びが倍増します。相手から挨拶を見せても、ぐっとしなくなります。謙虚な気持ちは、態度、表情、声のイントネーションに自然と現れます。知らず知らずのうちに謙虚な印象が相手に伝わり、好感度がアップするのです。積極性を加えると、なお、よく。挨拶をさせていただくと考えると、人と出会いを大切にできるようになります。知らない人に挨拶するときの抵抗感も小さくなります。もし挨拶をして出会いにつながなくても、不安を感じることはありません。挨拶ができたら光栄と思えるようになります。挨拶をさせていただきましょう。もっと、いや、積極的に挨拶をするより積極的に挨拶をさせていただくんです。積極性を加えると、なお、良好です。言われるものではなく、心から本気で思ってください。挨拶はするものではなく、させていただくものと考える人が出会いに恵まれるのです。挨拶はするものではなく、させていただくものと考える。出会いがなくて焦りを感じたときの35言葉。その時に、出会いがなくても神様に文句を言ってはいけない。出会いがない日にはずっと神様に不信感が出てきます。そんなとき神様に文句を言ってしまいがちです。神様は仕事をさせないでほしい。全く頼りにならない神様だ。神様は頼りにならない。神様は私のことを嫌いながら、あの人は出会いが多いのにどうして私には出会いがないの。神様は不公平だ。うっかり文句を言いたくなりますが、注意したい場面です。出会いがなくても神様の文句を言ってはいけません。神様のことがあります。文句を言われるとショックを受けます。神様は不機嫌になって、あなたからますます出会いを求めてしまいます。当然ですが、神様の悪口を言うのは言語道断です。神様の悪口を言えば悪いことが起こります。神様は不機嫌になってしまい、出会いを求められてしまいます。神様は忙しい。神様は仕事をサボっているわけではありません。神様は忙しいのです。世の中には大勢の人がいます。一人ずつ声を与えているので、まだ自分の順番が回ってきていないだけです。できるだけいい出会いを与えたいので、時間がかかります。出会いがなくても今までどおり神様に祈りを捧げましょう。いい出会いがありますように、私はいつまでも待っているのでよろしくお願いします。まだ出会いがありませんが、素晴らしい毎日に感謝しています。ありがとうございます。忙しい神様に優しい言葉をかけ、感謝の祈りを捧げましょう。しばらくするとあなたの順番が回ってくるでしょう。神様を伝えながら、今ではあなたの優しい心を与え、早めに順番が回ってくるかもしれません。自然といい出会いに恵まれるのです。出会いがなくても神様に文句を言わない。出会いがなくて焦りを感じた時の30言葉。その13、出会いがないと騒いでいるうちは出会いがない。出会いがない、出会いがない。誰が浮かされていませんか。心の中で文句がいないようです。出会いがない、いい出会いがあるというのは思うのは普通です。あくまで願望です。心の中で静かに磨かれながら特別な影響かえって出会いを閉ざせることになるからです。出会いがないと騒がれば騒ぐことを忘れます。出会いがなくなる。あなたの身近に出会いがないと騒いでいる人がいればどう感じますか。おそらく近寄りがたい雰囲気を感じるのではないでしょうか。出会いがないと騒ぐ様子は余裕がありません。私は孤独な人間です。とても寂しいですと言っているように聞こえます。悲壮感があります。心に余裕がありません。不幸そうな雰囲気があります。本人は誰かに構ってもらいたくて騒いでいるのかもしれませんが、実際は逆効果です。痛ましい雰囲気が出てしまい、近寄りがたい雰囲気があります。同情を引き寄せようとするにはすぐ向かいます。周りの人はこの人は危なそうだから、あまり関わらないでおこうと距離を置くでしょう。まあ、とりあえず落ち着いてくださいと言いたくなります。出会いがないと騒がれば騒ぐことを忘れます。出会いがなくなるのです。出会いがないと騒がれないでしょう。出会いがない時期は自分に向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいに向かいしかし、電話が今、電話が先に続くはずです。電話が一気にあるわけで電話が中に続きます。電話は本来、ありがたいこと。電話は本来、ありがたいことです。新しい人と違います。新しい知識や知恵を吸収できます。新しい価値観や考え方に触れることができます。楽しい話ができれば、有意な時間を過ごせます。電話がで楽しい思い出も作れるでしょう。電話はいかに価値があって、新しいことであるか、心から理解できるでしょう。気づくも大切な勉強です。電話がない時期は、電話が中に続くための時間と思ってください。あなたの成長に必要な教室です。人生では、電話がない時期もあったほうがいい。電話がない時期も話があるとは言いません。電話がない時期は、ないようになったほうがいい。人生は一度くらい電話なくて苦しんでおくことも必要です。電話の時期にしっかり苦しんでおけば、再び出会うようになったとき、今までより一層大切にできます。電話が今しっかり電話に続くことであなたの意識が高まります。今まで以上に出会いを尊重できるようになります。電話感動が愛情します。普通に人と出会えただけでなんてありがたいことなんだろうと感動して目が潤すでしょう。小さな出会いであっても心から喜んでしっかり感謝できます。電話の時期は神様が与えてくれた人の中に。電話の時期は電話の中に続くための大事な時期です。 神様が与えてくれた貴重な機会と思うことです。出会いがない時期を生かして大切なことに気づかせてもらいましょう。きちんと気づかなければあなたは成長します。出会いがない方こそ出会いの皆様が与えるのです。出会いがない時期を通して出会いの皆様に気づく。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。その10の。出会いがない時は私の魅力がわからないなんてもったいないと胸を張っていればいい。焦らないでください。なかなか出会いがないと難しくなるかもしれませんが、自腹出すのは要注意です。自腹出していると余裕のない人と誤解されます。コツのような雰囲気が出てしまいます。不審者と間違える可能性もゼロではありません。挙動不審な様子を見せているとせっかくのあなたの魅力が半減していることはありません。なかなか出会いがなくて安いを感じたらこう考えながら胸を張ってください。私の魅力がわからないなんてもったいないと。どうぞと胸を張っていればいい。焦りません。おどおどしません。どっしり構えてください。どうぞと胸を張っていればいいのです。あなたがいけないのではありません。あなたの魅力に気づかない周りがいけないのです。周りの人はあなたの魅力を分かっていないだけです。魅力的なあなたにもかかわらず多くの人はそれに気づかずすごいです。せっかくダイヤの原石と深夜チャンスだというように周りの人はみんなすごいです。なんてもったいないことなんでしょう。あなたがそのしているのではありません。周りの人がそのしているのです。焦らずにどっしり構えましょう。出会いがないときは私の魅力が分からないなんてもったいないと胸を張っていればいいのです。どっしり構えていれば出会いがなくても平気になる。一流の部分になってください。一流は心になるのが運命です。一流であることは周りから愛されない状況になるので孤独になります。自分は一流であると思えばいい。出会いがないときはその他に見られることが大切です。今まで私の魅力に気づかなかったことを後悔させてやると強く言えることです。私の魅力がわからないなんてもったいないと思っていれば自然と自信と余裕に溢れた雰囲気が出てきます。どっしり構えていれば出会いがなくても平気になります。ある日あなたの魅力に気づく人が目の前に現れる。もちろん全ての人が気づかないわけではありません。ある日あなたの魅力に気づく人が目の前に現れます。おや、この人は違うぞ、と気づく人が現れます。気づかない人は気づきませんが、気づく人は気づきます。レベルの対象同士は共鳴します。大変失礼いたしました。あなたがこんなに魅力的なんて気づきませんでした。あなたの魅力に気づき尊敬される人がやってくるのです。出会いがないときは私の魅力がわからないなんてもったいないと心配る。出会いがなくて痩せる感じたときの30の言葉。その強く。どんなに出会いがなくて痩せても笑顔では忘れない。出会いには笑顔で吸っていくもの。出会いがなくて痩せても大切にしたいことがあります。それは笑顔です。あなたは今出会いがなくて痩せているのでしょう。心が寂しくてなかなか明るい表情を作れない生活を送っているのかもしれません。このまま一生出会いがないのではないかと焦っている状況なのかもしれません。しかし、どんなに出会いがなくて痩せても笑顔では忘れないでください。笑顔が消えたら怖いです。暗い雰囲気に包まれ、近寄りがたい声が出てしまいます。出会いの力が出会いの力の方が強くなります。どんなに何でも笑顔がないと大事です。余計に人が離れていき、出会いは絶望的になるのです。出会いは笑顔で吸っていくもの。出会いも笑顔で吸っていくものです。どんなに出会いがなくて痩せても笑顔では忘れないことが大切です。普段から心を加えて、心を大切にしましょう。話すことも笑顔です。聞くことも笑顔です。会話で楽しい感じることが少しでも笑顔であったらと声を出して笑うことです。笑顔、笑顔、笑顔、笑顔、笑顔、笑顔、笑顔、笑笑顔という名前をさせていたら周りの人たちは人に見せられ近づいてきます。出会いまで少し寄せたいならまず笑顔になりましょう。あなたの顔にパッと花が咲き美しい色になります。心が死んでいても表情だけは笑顔になっておくことです。笑顔さえあればあなたはまもなく出会いになります。笑顔があることに出会いがあるのです。出会いがなくて痩せても笑顔では心が減る。出会いがなくて痩せる感じた時の30の言葉。その10なら出会いが一生のことになると出会いのチャンスが巡ってくる。あなたには出会いが一生になりました。少なくとも憧れの人を尊敬する人。雲上の存在や手の届かないような人でも構いません。有名人、芸能人、アイドルでもいいのです。出会いが一生ながらノートにその人のフルネームを書いてください。用事だけ、名前だけではなくフルネーム、出たことがポイントです。バンドラバンドラ、グルーナルーナを書き、書きましょう。まだ出会いが一生になっていないなら大幅なイメージ図を書いてください。例えば、話が面白くて優しい人、肌が綺麗ですぐで飲んでみましょうといった方です。できるだけ具体的に書くようにしましょう。具体的なイメージであることに、出会いが一生のノートに書くだけですが、簡単です。書くときは、字の数、文字量です。鉛筆や写真といった手数字はよくありません。ボールペンや万年筆など、手製の字で書くようにしてください。書くときは、細く数字ではなく、太く字を書くようにしましょう。書いた紙は、財布や小物の中に入れておくといいでしょう。なるべく書くなら見つけるようにしておきましょう。出会いが一生書いてくるなら見つけるようにしておくことがあなたの中で考えている願望をきちんと紙に書き出しました。紙に書くことは願望を弁護して目に入れた人に伝えてはありません。神様に読んだ言葉を届けるようになります。コミュニケーションはきちんと言葉に出して言うた相手に伝わるように神様に対してもきちんと紙に書き出されます。神様はこういう人と出会いたいんですね。と笑ってくれます。神様があなたの希望を叶えてあげようと書いた人の接点を推理してくれます。不思議な目に合わせの際に恵まれるのです。出会いが一生のことに書く。出会いがなくて痩せる感じたときの30の言葉。その18。出会いが一生のことに書く。桁でもいいから役ことに意味がある。出会いも考えたいならスケッチブックを取り出してください。スケッチブックならでは普通のノートブックでも構いません。出会いが一生のことに書きましょう。1時間ほど時間をかけるとそれなりに自信があるはずです。出会いが一生のようなことはイメージの具体化につながります。頭の中で思い浮かべるだけでは無理やりしたままです。大原に書く思い浮かべることができても、目と口元の言葉などの思い浮かべるのは難しい。そこで役立つのが実際に思い描いてみることです。紙の上に役立ちることで抽象的なイメージが具体的になります。自分のことも変わらず、私が出会いたい人はこんな人なんだねと驚くでしょう。余裕があれば、良い位置で色を塗ってみるといいでしょう。ますます具体的に面白くなります。絵が描けたらいい。私は絵が描けたら、画力に自信がない。絵を描くのは何もなく、抵抗を感じる人もいますが、絵が描けたらいいのです。思い通りに描けなくても OK。変になったら消しゴムを使って消し合い直せばいいだけです。真面目に描いたりか、フランシスとザビエルのような顔になってもいいのです。自分が描いたりですから、味わい深いになります。桁でも桁の重さがあります。遊ぶことを失うトレーニングでもある。くだらない、バカらしいと思う人もいるでしょう。その方が苦しさが良くありません。答えにするような態度が良くありません。出会いが一生のようになく、本当の意味に気づいてください。遊ぶことを失うトレーニングでもあります。遊ぶことがないから、出会いを遠ざけている。絵を描くことをくだらない、バカらしいと思う人は遊ぶことが不足しています。私には無理。私にはできない。絵を描くなんてありえない。個性なしには行動が出会いを出すようになっています。遊ぶことがくだらない、バカらしいと思うならなおさらチャレンジする価値があります。誰かと笑うことはそのものではありません。別に誰かに見せたり、提出したりするわけではありません。人の迷惑になるわけでもない。手段になったら自分で笑えばいいです。あくまで遊ぶことを失うトレーニングです。自分の顔を破るつもりで今一度チャレンジしてみましょう。思い切って描いてみると遊ぶことが育っていき、硬くなっていたことが柔らかくなるはずです。出会いが一生のようなくと、まもなくイメージ通りの人があなたの前に現れます。出会いが一生のようなく。出会いがなくて痩せる感じたときの30の言葉。その19。出会いに行かない理由を探すのではない。出会いに行く理由を探すのだ。出会いに行きたい。でも距離が遠い。出会いが一生ない。でも忙しく時間がない。相手から会いたいと誘われた。でも自分に自信がない。出会いに行かない理由を探していませんか。出会いに行きたいという気持ちがあっても、自然と出会いに行かない理由を探していることがあります。出会いが近いと不安な状態です。出会いが気持ちがあっても、不安や心配があると、いつの間にか出会いに行かない理由を探してしまうことが少なくありません。そやしに行かない理由を見つけて、自分の正当化させようとします。そうだよね。出会いに行かないのは仕方ないよね。自分は悪くないと自分に言い聞かせようとします。これを信じなくて、スーファンディタッキングと言います。出会いに行かない理由を見つけることで、自分は安心させ、自尊心を保とうとします。しかし、出会いに行かない理由を探しているかに、なかなか出会いは恵まれません。消極的な姿勢では、ますます出会いのチャンスになります。もちろん、正しい分に恵まれることも難しいでしょう。出会いに行かない理由を見つけて、自分を慰めるのは大ありにしましょう。出会いに行かない理由ではなく、出会いに行く理由を探そう。改めて大切にしたい心構えがあります。出会いに行く理由を探すのではありません。出会いに行く理由は自由です。自分の人生ですから、何でもいいのです。成長のため、勉強のため、人格を染めるため、思い出を増やすため、人生経験のため、メンタルを鍛えるため、後悔を減らすため、出会いに行く理由が見つかった瞬間、出会いに行くための大義名分になります。出会いに行くことが使命のように感じ始め、出会いに行くしかない、と言いやすい気持ちになるでしょう。上手に自分のコントロールできるようになり、行動力が必要です。出会いに行く理由が見つかれば、出会いに行かない理由があっても動けるようになる。これだ、という理由を見つけてください。出会いに行く理由が見つかれば、出会いに行かない理由があっても動けるようになります。忙しくてもスケジュールを調整して、なんとか時間を練習しようとするでしょう。興味が遠くても勝利を抑えばいいんだけど、ポジティブに考えることができるでしょう。自分に自信がなくても恥をかいてもいいと思えるはずです。ネガティブな理由があっても、それ以上に強いポジティブな理由があればいいのです。出会いに行かない理由ではなく、出会いに行く理由は一つだけでなく、二つや三つあってもいい。 理由が多ければ多いほど、出会いに行くモチベーションも大きくなります。気になって仕方ないなら後悔を減らすためにも、なおさら行動することです。そこにあなたの未来があります。出会いに行かない理由ではなく、出会いに行く理由を探す。出会いがなくて焦りを感じた時の30の言葉、その20、会いたいかもしれないと動かすと会ってもらえない。会いたいですと息を割ってもらえる。曖昧に会いたい気持ちを抑える人がいます。会いたいかもしれないと、はっきりそれというのは恥ずかしいので、私は言い方をします。確かに、生きなければ、命を救いながら気持ちを抑えることができるでしょう。曖昧に言い方は、暗証剤のような役割を果たします。相手から断られてもショックを最小限に抑えられます。しかし、残念ですが、これでは会ってもらえません。僕は言い方をすると、熱意や誠意が伝わりません。熱意や誠意が感じられないと解釈されます。本気で会いたいわけではないと誤解されることもあるでしょう。見たら気持ちで会いたいだけではないかと疑われます。僕は言い方は、相手を試す言い方でもあります。わざと意外な言い方をして、相手の様子を見ることで、こちらの態度を考えていこうとしています。これは誠意に欠けた姿勢です。相手は試されていると感じて印象が良くありません。相手に失礼と言っても言い過ぎではありません。相手かもしれないという言い方をすると、相手も返事に困ります。相手は誰でも会うことになりません。とりあえず、今回は見させていただきますと言われるのがうちです。思いや熱意が感じられないので、ショックしたことがあるのです。会いたいと言いながら熱意と誠意がさらわい。大切なことは熱意と誠意です。熱意と誠意を抑えるためには会いたいですと言うことです。それを言いながら恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出してください。恥ずかしくて言いにくいことかもしれませんが、このような気持ちを聞いたって強気になることです。会ってもらえるかどうかを決める大切な場面です。熱意や誠意を抑えるならそれとの表現が一番。しっかり言いながら熱意や誠意を抑えることができます。本気であることを証明でき、相手の心を動かします。国策で好きとはっきり伝えた方が振り入れてもらいやすくなるのと同じです。会いたいときも会いたいとはっきり伝えた方が振り入れてもらいやすくなります。会いたい気持ちをはっきり伝えたら相手も返事がしやすくなります。言いるのは本気の話です。はっきり言いながら本気で会いたい気持ちが伝わります。たとえ相手が言いましても、あなたの熱意と誠意が伝わればそこまで言うならと心を変えてくれるのです。会いたいかもしれないと曖昧に言うのではなく、会いたいとはっきり言う。出会いがなくて焦りを感じた時の30の言葉、その20時、出会いが叶えない。あなたが叶えると相手も叶える。出会いが注意したいのは叶えることです。叶えとは意思の先頭体制です。もちろん出会いは準備が必要になることもあります。準備は叶えることと同じと思いがちですが、これは誤解です。準備とは本番の乗り事のために前もって着手することを言うのであって、叶えとは違うのです。出会いのために準備をするのはいいですが、叶えないことです。あなたが叶えると相手も叶えます。さあ、叶ってこい。となればあなたの方こそ叶ってこい。となります。気合の入った姿勢を見せると相手もされて気合の入った姿勢になるでしょう。肩に力が入ってしまい緊張します。簡単には心を開かないと、となり心の中でよくなります。立ち向けを競う場面でもないように競うような雰囲気になります。初めて、あるいは先頭方向になるのはよくありません。せっかくの出会いが果たしてしまい、景色になってしまいます。リラックスしながら自然体で出会おう。あなたの力を見て自然体で出会いましょう。あなたが自然体になると相手も自然体になります。あなたが強がらない空気に相手に触って心地よい相手ができます。あのままの自分を見てもらうと考えることができます。ダメな自分を見てもそれはそれでいいと考えるくらいでちょうどいいのです。ダメな自分も正直な自分です。完璧な人間は世の中に一人もいません。ダメな自分もそれが正直な姿ならあのままの姿です。ダメなことがあるのは人として当たり前のことなのですが、堂々とすることができます。正直な姿を見せてイメージのみに繋がったらそれもまたよし。あなたが離れる人もいるかもしれませんが、それでもいいのです。嫌われるなら早めに嫌われた方がいい。相性が早めに悪いので、かえって好都合です。あなたの力を見て相手の力を見て。出会いに叶える必要はありません。むしろ叶えてはいけないのです。素晴らしい出会いをしたいならなおさら叶えないことです。自然体で出会うのが一番です。あのままの自分を見てもらおう。ダメな自分も見られてもいい。恥ずかしいそう思うと、肩の力になります。あなたの力を受けたら相手も肩の力を受けます。出会うときは構えない。肩の力を受けて自然体で出会う。出会いがなくて焦りを感じた時の30の言葉、その20に、出会いがないと焦っている人に限って変化を恐れている。変化を拒んでいる限り、いい出会いができない。出会いがなくて焦っている人がいます。出会いがない。新しい人と出会いたい。どうして私には出会いがないんだろう。そんな不満の聞いた友人が親切にアドバイスします。それら行動パターンの対応、自分から話しかけることも大切だよね。冒頭に行くのもいいよ。勇気を出してみようよ。友人が親切にアドバイスしても素直に聞きません。新しいことには挑戦したくない。行動パターンの対応は抵抗がある。人間関係が絡まるのは嫌。知らない人と絡まるのは恥ずかしい。僕に言っても、タイプの将来とは考えない。そこまですること時間に余裕もない。せっかく友人から提案されても、相手の言い訳を知らなくなることになります。仮に出会いがあったとしても、私には無理、どうせ続かない、今はそうなり、なお、やはり言い訳をしてこないのです。結局のことを喧嘩したくないのです。出会いがないと焦っている人に限って喧嘩を恐れている必要があります。出会いを増やすためには、必ず喧嘩を受け入れる必要があります。出会うことは喧嘩することです。行動パターンを変える必要があります。新しい人間関係の中に取り込んでいく必要があります。自分の中に新しいを取り入れることが必要です。新しい人間関係にせよ、新しい行動パターンにせよ、まず喧嘩を受け入れることが必要です。喧嘩を受け入れたら出会いを受け入れられるのであって、喧嘩を拒んでいれば出会いを受け入れられません。喧嘩を拒んでいる限り、いい出会いができないのです。出会う前にまず喧嘩を受け入れる決意をする。まず決意をしてください。喧嘩を受け入れること。人間関係が変わること。行動パターンが変わること。生活が変わること。生き方が変わること。新しい自分に生まれ変わること。変化を受け入れる姿勢があって初めて出会いが実現します。本当に変化を受け入れることができるなら、出会いの半分は実現したようなものです。変化の連続であっても構わないという人は心を柔らかいので出会いを良くなってします。出会いの前にまず変化を受け入れる決意をする。出会いがなくて焦りを感じた時の30の言葉、その23、出会いは数より質が大切。出会いは数が大切と考えがちです。もちろん出会いは数がなければ始まりません。出会いが良いい出会いもです。いい出会いをするためには最低限の数が必要なのは間違いありません。出会いの数が多くなるにつれて自分と会う人と出会う確率もあります。できるだけたくさんの人と会いたい。とにかくたくさんの人と出会いたい。とりあえず手当たり次第にやっていこう。多くの出会いの中から運命の人と出会うこともあるでしょう。意識的に出会いの数を増やそうと躍起になっている人も多いのではないでしょうか。ここに良しがあります。数が大切とはいえ、闇雲に数を伸ばすのも考えもの。出会いは数が全てと数を求めると出会いが相手に違いになりやすい。出会っても気持ちが緩みます。数を求めると出会いが気持ちなので相手の敬意や誠意が低下します。するとどうなるか。出会うことが流れ作業になるのです。数が多くなるにつれて気持ちが緩みいい加減な気持ちになってしまいます。こういったものを見せる簡単になり、なぜ乱暴なコミュニケーションになります。ちょっとうまくいかないとまた新しい人と出会えばいいと思ってしまいます。関係がうまくいっていたとしてももっといい人がいるのではないかと言われることもできます。つまり、仮に出会い、仮に付き合いになりやすいのです。たとえ多くの人としないでも今度は別の問題が浮上します。それは関係人に移動するということです。10人と出会って10人と連絡を取り合うとそれだけ時間の労力もかかります。100人と出会って違うと100人と連絡を取り合うだけで膨大な時間を消費するでしょう。確かに数は大切ですが、ただたくさんの人と出会えばいいという考えはあるのです。出会いは数より質が重要。出会いで大切なのは数ではありません。質です。出会いの数は少なくてもいいので質を重視しながら数を絞ることが大切です。時間をかけて一人ずつ出会い真剣に向き合います。きちんと相手の話に耳を傾けて丁寧に自分のことを伝え真剣なコミュニケーションを交わします。時間をかけてお互いを理解し合うことです。質の高い出会いがしたいなら能動的なアクションを投げる。質の高い出会いがしたいなら能動的なアクションを起こしましょう。自分から積極的に働きかけるということです。自然に出会うのを待つのではなく、自ら出会いのきっかけを作り出すことです。相手と一緒ならば自分から会いに行きましょう。相手気持ちは常に正解です。相手と一緒にやって面識ができればそこから新しい人生が始まります。信頼できる人から紹介してもらうのもいいでしょう。紹介してもらって相手と紹介者の信用があるので比較的早くなります。仲介を通して出会うのも悪くありません。少し手間はかかりますが、質の高い出会いを実現できるでしょう。仲介を通して深い愛情を果たして上で紹介してくれるので質の高い人と出会いやすくなります。町長にはコンサートに参加するのは無料より有料のものの方がいいでしょう。きちんとお金を払っているのは真剣な気持ちがあるそうです。費用は払いますが、良質な出会いを実現しやすいでしょう。素晴らしい出会いは本来ここにやってますから、質を求めた出会いは今回やってますから、それだけの価値はあります。もったいない気持ちもあるかもしれませんが、誤解しないでください。素晴らしい出会いは今回やってますから、また今回も時間をかけるべきです。出会ってもその中に仲間性もありますが、少なくとも質を求めた姿勢は間違っていません。いずれ自分にとって運命の人と出会えるのです。出会いは数より質を求める。出会いなくて焦りを感じたときの30の言葉、その14、感情優して話を聞いてくれた人にはまた会いたくない。また会いたい。そう思われる人になるためのキーワードの一つが感情優です。相手の話を聞くときは感情優を心がけましょう。もちろん自分と相手は異なる存在です。生まれも育ちも違うでしょう。チーム価値も異なるでしょう。相手と同じことを経験しているわけではないため、完全に同じ感情を共有するのは難しいですが、そう考えることが大切です。相手の話を聞きながら、場面を想像することで追加点になり、相手の気持ちを察することができるようになります。相手が苦しんでいることはその気持ちを理解します。 相手が落ち込んでいる時もその気持ちを理解します。相手が悩んでいる時には解決策を提示するのではなく、まず共感です。相手になったつもりで一緒に同じ感情を共有するだけでいいのです。気の利いたことがなくても、相手は感情移入していてもらえば嬉しく思います。完全に気持ちを理解できなくても、できるだけ理解に努める姿勢が大切です。話をまとめるのは薄い。相談されたら一緒にやりましょう。あくまで感情移入をすることが大切であって、話をまとめるような話し方には注意してください。話をまとめるのは薄いです。つまりこういうことが言えないと、話をまとめると相手はムッとするでしょう。話をまとめると相手は軽く騒いだ印象を受けます。たとえそれが正しいことであっても、相手は共感されないことに悶々とします。解決策の提示も慎重になる。解決策を提示するのは注意が必要です。解決策の提示には慎重になってください。相手がどうすればいいと質問されたときは答えてもいいですが、そうでないならまずしっかり話を聞くことです。相手は解決策を求めているのではなく、話を聞いてもらいたいという方が多い。特に相手が女性の場合はそうです。ただ話を聞いてもらいたいという場合が少なくありません。解決策を話すのは嫌というもの、話さないか後回しで構いません。共感の言葉をかける。まず共感の言葉をかけていきましょう。相手の気持ちを察して共感の言葉をかけていきましょう。難しいね、大変なことだね、困ったことになったね、悲しい話をしているときは悲しかったねと声をかけます。苦しい話をしているときは苦しかったでしょうと声をかけます。相手は私の気持ちを伺っていると感動します。相手が嬉しいことがあった話をしているならそれは嬉しいねと一緒に喜びましょう。感動に話を聞いてくれた人はまた会いたくない。共感力を高めましょう。私の気持ちを笑ってくれたと思うと誰でも嬉しいもの。自分の気持ちを理解してくれた人は特別な人になればまた会いたくなります。感動にはできればできるほどに、自分の気持ちを理解してくれる人には必ず好感もらえます。また話したい、また会いたいとなるのです。相手の話に感情移入をしていく。出会いがなくて安いを感じたときの30の言葉。その15、出会いがない時期は今の人間関係を大切にする時期。新しい未来を切り開くチャンスは今の人間関係になる。出会いがない時期ならこう考えてください。今の人間関係を大切にする時期であると。今の人間関係がおろそかになっていませんか。新しい出会いを求めるのもいいですが、だからといって今の人間関係を感じるのは良くありません。今の人間関係がしたら新しい出会いを求めるという人もいるでしょう。今の人間関係が途切れたら新しい出会いを求めようという考えの人もいるかもしれません。いずれも落としがあります。今の人間関係を大切にできない人は新しい人間関係を大切にできるはずがありません。人間関係を大切にする習慣がなければ新しい人と出会ったことでまた同じことになります。ちょっとでもトラブルが起これば仲直りすることもなく、あっさり決裂することになるでしょう。出会いがないとはいえ、孤立無援というわけではないはずです。親、友人、知り合いがいるでしょう。上司、同僚、部下がいるでしょう。素晴らしい先生も恵まれているはずです。その人たちの信仰を深めてください。新しい出会いがない時期は今の人間関係を大切にする時期です。今の人間関係に注意を向けるために神様に信仰としている。出会いがないのは天からの導きです。今の人間関係に目を向けて大切にしましょうという神様からのアドバイスです。今の人間関係に注意を向けるために神様に導こうとしています。出会いがない、出会いがないと嘆くしかないなら、今の人間関係を大切にしてください。もっと交流してどんどん仲を深めていきましょう。相手が成功したときは一緒になって喜びましょう。記念日には贈り物を贈り一緒に祝いましょう。関係が閉じているならきちんと相手と向き合って仲直りをします。仲を深めるだけでなく信頼関係を結んでいきましょう。無駄なことはありません。それこそが本当に大切なことです。今の人間関係を大切にしていると、知り合いが友人になったり、友人が親友になったりします。普通の人なんでも一緒になるのです。今の人間関係を大切にしていると新しい出会いが出てくる。今の人間関係を大切にしていると新しい出会いが出てくる。そんな心配は不要です。今の人間関係を大切にしていると不思議なことに新しい出会いが出てきます。その人たちが新しい人間関係を運んできてくれます。あなたの運気も高まって自然と出会いのチャンスが訪れます。新しい未来を切り開くチャンスは今の人間関係になるのです。出会いがない時期は今の人間関係を大切にする時期と考える。出会いがなくて安いを感じた時の30の言葉。その16、出会いがないのではない、出会いを求めているのだ。出会いがない時はこう考えましょう。出会いを求めているのだと。出会いがない時は平穏に思いますがそうではありません。出会いがない分だけ出会いを求めています。使っていない出会いは消えるわけではありません。あなたの中にあります。あなたの中には運の金大きな器があって、そこに少しずつ出会いが溜まっていっています。あなたは今出会いを求めている。出会いがないのは恵まれていないように思いますがそうではありません。あなたは今出会いを求めているところです。少しずつ出会いが溜まっているのですが、それはそれでいいのです。出会いがない時期がなければ、ないことをたっぷり出会いを求めることができています。出会いが溜まり続けていることを思い浮かべてください。そうすれば、出会いがなくても手に出せることはありません。出会いがなかったので、特別な出会いに恵まれ。出会いが溜まり続けていることをワクワクしてください。出会いが溢れ出す時が近づいています。もう少しの辛抱です。出会いがない時期がないので、少々吹き出す時間が近づいています。焦らず落ち着いて、どっちに構えることです。今のうちに出会いの溜まり方を溜めておきましょう。いっぱいに溜め続けることが大切です。出会いがある程度溜めれば、何の結果のように一気にどっと流れ出します。ある時、素晴らしい人と出会います。今まで出会いがなかったのはどんな出会いだったのかとわかるでしょう。出会いがなかったので、特別な出会いに恵まれます。出会いがない時は、出会いが溜まっていると考える。出会いがなくて安いを感じたときの30の言葉。その17、出会いがないのは、気の毒なことではない。自分の自由な時間があったという恵まれたこと。出会いがないことを気の毒なことと考える人がいるようです。出会いがないと孤独を感じることが増えるでしょう。なかなか新しい出会いに恵まれないと自分の魅力に物を感じることがあるかもしれません。自分に魅力がない、人差されているという錯覚を引き起こしがちです。新しい出会いに恵まれない状態にすると将来に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。出会いがないとはいえ、孤立面というわけではないはず。ここで改めて続いておきたいことがあります。出会いがないとはいえ、孤立面というわけではないはずです。普通に家族がいて、普通に友人がいて、普通に知り合いもいるでしょう。会社であれば上司部下同僚に囲まれているはずです。出会いがないと孤立面と錯覚しがちですが、人間関係に囲まれている状況が不幸なことではありません。今は新しい出会いがないかもしれませんが、少なくとも気の毒なことではありません。出会いがないで自分の気の毒と思わないこと。出会いがないで自分の気の毒と思わないことです。自分のことを気の毒な人と思っているとますます気持ちが落ち込んでいきます。淡い何人が頼って不幸な運動に落ち込んでしまい、本当に気の毒な人になってしまいます。ただ、出会いがない時期が続いているだけのことです。不幸なことでもなければ淡いことでもないのです。出会いがないということは自分の時間がたっぷりあるということ。出会いがないのは気の毒なことではありません。発想を変えましょう。出会いがないということは、理解は自分の時間がたっぷりあるということです。考え方によっては、恵まれたことと言います。ないことに目を向けるではありません。あることに目を向けてください。ないことにやることに目を向けるのは幸せになる習慣です。出会いがない場合に自由な時間がたっぷりあるはずです。ないことにやることに目を向ければ、気の毒という発想も出てこないはずです。むしろ、恵まれたこと、ラッキーなこと、といった発想ができるでしょう。出会いがないとはいえ、今こうやって自分の時間がたっぷり持てることは幸せなことなんです。自分の時間を生かしていると、出会いが恵まれる。出会いがなくても落ち込まないでください。出会いがないならその場で得られている自分の時間に続けてください。自分の自由な時間を生かせばやりたいことができるでしょう。自分に役の時間にやるのもよし、自分の楽しむ時間にやるのもよし、むしろ出会いがない状況を生かして大きな役につながるでしょう。上手に時間を生かしているとあることに恵まれるのです。出会いがないのを気の毒なことと思わない。自分の自由な時間があったという恵まれたことに気づく。出会いがなくて安いを感じたときの30の言葉。その18、愚痴は悪口の一種。愚痴を言う人はいい出会いにも恵まれない。出会いが悪口は厳禁です。悪口は出会いの最後が危険です。悪口を言う人はネガティブな思いが現れます。周りの人はこの人に絡まると大変なことになると危険を察して避けようとします。悪口を言うほど人の出会いも逃げていきます。悪口を言う人は縁結びの神様からも嫌われます。では悪口がダメな愚痴がいいということ。愚痴は悪口の違いは次の通りです。愚痴は言っても仕方ないことを受け止めないこと。悪口は他人を悪口のすること。確かに愚痴は悪口は違います。愚痴は悪口は悪口は悪口はありませんが、油断は禁物です。現状は印象が悪いことに変わりません。ネガティブなニュースがあって、快感が伸びます。他人に愚痴を言うと相手を傷つけてしまいかねません。自分ではちょっとしゃべりと思っても相手は快なことと感じることもあるでしょう。相手が快と感じたらアウトです。愚痴を言う人に上司な人はいないのです。愚痴も悪口の一種を考える。出会った人のことをもう少し話が上手な人だったなと愚痴。人を紹介された時もっといい人を紹介してほしかったなと愚痴。周りの人はだったら多いよと言われて達したでしょう。愚痴も悪口の一種を考えることです。愚痴を言われて喜ぶ人はいません。悪口を言う人は印象がないように、愚痴を言う人も印象がありません。自分がされていないことは一人もしないことです。少なくとも気持ちのいいことではないため、改善した方がいいでしょう。普段から実行人は普段から気をつけておくことをお勧めします。愚痴を言いたくなったら、こうしたらよくなれと改善なのを言った方がまだ根性です。建設的な言い方であれば相手も言いやすくなります。悪口だけでなく、愚痴も言わないのは前例。悪口はもちろんのこと、愚痴も注意しましょう。大切なことは何を言うかではなく、何を言わないかです。出会いもありたいなら悪口だけでなく、愚痴も言わないのは前例です。 悪口だけでなく愚痴も言わない。出会いがなくて安いを感じたときの30の言葉。その29、仲良くなれない人はいてもいい。出会ったもの、どうしても仲良くなれない人がいます。性格や価値観が合わない。どうしても趣味が合わない。話をしてもなかなか続かない。相性が悪くて接するためにストレスを感じる。なぜか相手が一方的に嫌われている。世の中にはいろんな人がいます。すべての人と仲良くなることはありません。中には趣味が合わず仲良くなれない人もいるでしょう。こちらが仲良くしようと心がけていても相手が嫌われていると仲良くできません。無理に合わせたところで関係は長続きしません。無理に合わせているとギクシャクして疲れるためどこかで関係が途切れます。すべての人と仲良くなればいいのですが、なかなか難しいのが現実です。仲良くなれることの罪悪感を持たない。仲良くなれることの罪悪感を持たないことです。相手とうまく接することができない。自分の接し方が下手だから。仲良くできないのは自分に問題があるから。自分を責めてしまいがちですが必要はありません。無理にみんなと合わせようとすると葛藤心になってしまい、自分を失ってしまいます。いちいち相手の顔色を伺うのも疲れます。ストレスを感じて自己嫌悪のない自己肯定感がなくなってしまうのです。仲良くなれない人はいてもいい。すべての人と仲良くなる必要はありません。仲良くなれない人はいてもいい。あの人は仲良くなれないという自分を許しましょう。たとえ相手が嫌われることがあっても気にしなくてはいけません。くよくよする必要もなければ自分を責める必要もありません。嫌われてしまったね。仕方ないよね。そういうこともあると思うくらいで OK です。仲良くなれない人は距離を置く。仲良くなれない人は距離を置くでしょう。毎日会わなければいけない関係なら無視をするのではなく挨拶会はしておくのが天命です。別に悪いことをしているわけではないのですが、何も気にせず堂々としていることが大切です。仲良くなれないからといって何やらないと見せるのはよくありません。紳士服のように上司に礼儀正しく接することです。仲良くなれない人がいる代わりに仲良くなれる人はしっかり仲良くなっておく。仲良くなれない人はいても構いません。その代わり仲良くなれる人は徹底的に仲良くなりましょう。仲良くなれない人がいるので仲良くなれる人はとことん親しくなることです。仲良い人には時間とお金、労力を費やすだけの価値があります。人間関係にマイナスがあってもどこかでプラスを作って女がいい。仲良くなれない人がいるので仲良い人に集中できている。そう思えば心のせいも人間関係のバランスもうまくいきます。仲良くなれない人は仲良くなれないで自分を許す。出会いがなくて安いを感じたときの30の言葉。その30。なかなか出会いがないのは運命の出会いがない上。なかなか出会いがない。そう思ったら喜んでください。なかなか出会いがないのは運命の出会いがない上です。あなたは今出会いを求めている。なかなか出会いがないのは出会いを求めている状態です。運の量も限りがあります。出会いも最終的とそこを過ぎなくなってしまいます。なかなか出会いがない状態が続いているので、どんどん運が溜まり続けています。コップ一杯のことが、バケツ一杯に溜まり続けます。溜まり続けた出会いが多いと、ある時一気に溢れ出して運命の出会いになるようです。なかなか出会いがないときは、そろそろ運命の出会いがあるだろうと期待してください。今日かもしれません。明日かもしれません。一つ言えるのは、もうすぐ運命の出会いがあるということです。縁結びの神様が、とっても出会いを準備してくれています。待ちをしてください。悪感で落ち着かない顔をしていませんが、日本も失われるかもしれません。魅力的な人と出会いは、時間の問題。待ちかねていると、もしれませんが、油断しないようにしてください。油断していると、魅力的な人と出会いは、時間の問題。あらゆる確認を手に当てて、常に五感を研ぎ澄ませておきましょう。大学感を働かせることも大切です。魅力的な出会いに備えて、ひとまず今は自分に励みましょう。相手に時間の有効活用すれば、ますますあなたの魅力が高まります。そして運命の出会いが巡ってきたら、近づいて対応しましょう。なかなか出会いがないときは、運命の出会いがないと考え、突然の出会いに備えておく。出会いがなくて安いを感じたときの30の言葉。まとめ。その1。出会いがないのは、出会いに行かないことが原因であることに気づく。その2。出会いがないと思ったら、意識的に出会いを増やすアクションを起こしていく。その3。出会いがあるまで、足跡を続けて過ごす。その4。出会いがない自分の優先を止める。その5。出会いがない状態は、出会いに行かないのか、出会いに行かないのか、後から確認する。その6。奇跡の出会いは、身近にあると考える。その7。まず自分を好きになる。その8。自分に出会いがないのは、観察速度ではなく、行動速度であることに気づく。その9。警戒心を弱めて、できるだけ心をオープンにする。その10。出会いは、ルックスなすべてという思い込みをやる。ルックスだけでなく、内面的に魅力も高めていく。その11。挨拶はするものではなく、させていただくものと考える。その12。出会いがなくても神様に文句を言わない。その13。出会いがないと触らない。出会いがない時は自分にあっての時間にある。その14。出会いがない時を通して、出会いがないために気づく。その15。出会いがない時は私の魅力がわからないなんてもったいないと知り考える。その16。出会いがなくて焦っても笑顔では心が減る。その17。出会いたい人の濃度になく。その18。出会いたい人の量になく。その19。出会いに行かない理由ではなく、出会いに行く理由を探す。その20。会いたいかもしれないと曖昧に言うのではなく、会いたいとはっきり言う。その21。出会うときは構えない。肩の力を入れて全体で出会う。その22。出会う前にまず全体を受け入れて決意をする。その13。出会いは数より質を求める。その14。相手の話に感情移入をしていく。その15。出会いがない時は今の人間関係を大切にする時と考える。その16。出会いがない時は出会いを求めていると考える。その17。出会いがないのを気の毒なことを思わない。自分の自由な時間がなくなる恵まれたことに気づく。その18。悪口だけでなく愚痴も言わない。その19。仲良くなれない人は仲良くなれないで自分を許す。その30。仲良くなれない時は運命の出会いがないと考え突然の出会いに備えておく。